聖書箇所、出エジプト記3章13節から14節。タイトル、すべての存在の根源である創造主。宮崎先生からメッセージいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。先週でですね、詩編23編のお話は終わりました。で、まあ、堀越先生が天に召されて1ヶ月が経とうとしていますけれども、私たち教会ですね、もう1回この聖書による世界観、人生観、どういうものなんだろうですね、これからしばらくの間、少し一緒に考えてみることができたらなとですね、思います。今日の聖書箇所はですね、すべての根源であられる創造主、出エジプト記の3章の13節から14節までの御言葉です。共にですね、お読みしたいと思いますけど、聖書の裏の方、聖書のレジュメの裏の方にありますので、共にお読みしたいと思います。出エジプト記の3章の13節から14節ですね、共にお読みしたいと思います。せーの。モーセはまだ不安だった。私がイスラエルの人たちのところへ行って、創造主が私を指導者として立てられたと言っても、彼らがそれではその創造主は何という名前なのかと言ったら、何と答えたらよいのでしょうか。創造主はモーセに説明された。私はあらゆる存在の根源である。だからイスラエルの人たちはこう言ったらよいだろう。あらゆる存在の根源でいらっしゃる創造主が、私を指導者として皆さんのところに使わされたのです。アーメン。一言お祈りさせていただきます。天地間を作られた創造主様、今日このようにして私たちがここに集められて、主を賛美することができますことを心から感謝いたします。私たちが信じているお方は、すべての根源であらゆるお方であります。主をどうぞその方にもう一度私たちが目を向け、その方を心から信じ、そしてその道に歩むことができますように助け、導いてください。今日の時を感謝します。愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。創造主はですね、今も生きておられます。ですから私たちに毎日いろんなことを通して語りかけてくださいます。まあ、時にはデボーションを通して、ああ今日の生きるべき道はこの道かという形で示してくださる時もありますし、また周りの方々を通しても語ってくださる場合もあります。そしていろんな環境を通しても私たちにメッセージを与えてくださいます。ですから、まあ私が進学校の時代には、片方には聖書を、片方には新聞を持ちなさいとこう教えられましたですね。片方には聖書を見ながら、そしてもう片方は新聞、この世の中が、この環境が、この人々がどう動いているのかを見ながら、主がどう語っておられるのかをよく把握しなさいと、そう教えられたところであります。ですから私たちも毎日生きながらですね、聖書を読みながらも、じゃあ今日の環境の中で、そしてまたいろんな人々の環境の中で、どう主が語っておられるんだろうかということを、いつも、まあ、心に思いながら歩まなければいけないかなというふうに思います。まあ、先週先々週2週間にわたってですね、私はそんな時を過ごしました。先週と先々週は、なんか救いについてずっと主がこう語ってくださったような2週間でありました。まあ、読む本全部が、救いとは何でしょうかとか、救いとは一体どういうことでしょうかと、そんな内容がたくさん含まれていましたし、また1週間ですね、未信者の方々と、まあ、3、4名ぐらいの方々とこう学びを、聖書を学ぶわけですけれども、その中で救いとは一体何ですか、そういう質問をされたり、もしくは目に見えない創造主をどうしてクリスチャンは信じてるんですか、救いって何ですか、そんな質問を受けた時もありました。また極めつきはですね、先週の日曜日、今ユースで聖書の学び会をしています。聖書とか信仰とは一体何だろうかということについて学んでいますけれども、そこでですね、救いについて若者と1時間半ぐらいこう話すことができました。まあ、若者が使っているこういうテキストがあるんですけども、救いの確信というこうページだったんですね。その時は実は残り 5,6 ページやらなくちゃいけないんですけども、先週の日曜日はこの1ページで1時間半ぐらい進まなかった、1ページしか進むことができませんでした。まあ、これはクリスチャン向けのですね、クリスチャンが信じた後どう成長していくかについての本ですけれども、こんな質問が書 かれていました。まあ、皆さんのお手元のレジュメにもいくつか質問を抜粋させていただきましたけれども、これはクリスチャンに対してもう一回聞きますよという意味でこう質問が出てきています。ちょっと10の質問ありますから読まさせていただきます。どう答えるか皆さんもぜひ心の中で考えていただきたいと思います。1、あなたはイエス様を信じその体である教会に属しています。もう一度聞きます。あなたはイエス様を信じますか。この質問にはっきりはいと答えられたなら次の質問に素直に答えてください。ここから書かれていますね。イエス・キリストが今あなたの中におられますか。あなたは罪を許されたと確信していますか。あなたは創造主のことをなりましたか。あなたは永遠の命を得ましたか。あなたは救われましたか。今晩あなたが死ぬとしたら天国へ行けると確信しますか。あなたは聖霊を受けましたか。あなたは生まれ変わりましたか。滅びの審判を受けないと確信しますか。こんな10の質問がこう書かれています。これ未信者に対しての質問ではないですね。一回信仰を持った若者に対してもう一回質問しますということで、おんぬり教会が使った状態ですね。10の質問が出てきています。皆さんはこの10の質問にどう答えられたでしょうか。まあ若者と学びながら、はいとは丸をつけたけども本当はどうだろうかですね。そういう話でいろんな話をこうすることができました。まあ、その中で救いとは一体何だろうかっていう、まあ結局はそういう根源ってもともとに行き当たってしまうんですね。だいたいどういうことが思って救いと言うんだろうか、救いの確信って一体何だろうかっていうことを、まあ先週の日曜日若者とですね、もう若者も朝の9時からですね、中高科の先生を手伝ってくれて、でワーシップのチームとして働いてくれて、それからまたいろんなことやって3時ぐらいからですね、疲れてる体ですけれどもこのこと一生懸命考えました。まあ私たちもクリスチャンとして歩むときにいつもこの質問はいつも考えておかなければいけない質問かなと思います。なんとなく丸をつけがちですけども、救いとは一体何だろうか、そういうことを考えなければいけないかなというふうに思います。まあ、今週堀越先生が書かれた日本人の心とキリスト教という本がありますけれども、その25ページにこんな言葉が書かれていました。堀越先生が、私は聖書を読み生きる目的を発見しキリストを信じましたと、こう25ページに一行ちょっとこう書いてあったんですね。ああふんそうかと言って、こう読める 文章、簡単な文章ですけども、私読みながらもう一回ふっとこうその文章もう一回戻ったんですね。私は聖書を読み生きる目的を発見しキリストを信じました。キリスト教を信じましたと書かれてなかったですね。キリストを信じました、キリスト教を信じました、キリスト教を学びましたではなくて、キリストを信じましたと、こう堀越先生の本には書かれていました。ですから、まあクリスチャンというのはキリスト教の教えが素晴らしいな、そのことに同意しますというレベルではなくて、キリストに出会ってそのお方を信じる、それがクリスチャンなんだということをもう一回この本の25ページのたった1行ですけれども、今週私が思い起こさせられました。キリスト教を信じますか、そしてキリストを信じますか、全く別のレベルですね。全く別のレベル、私たちはキリスト教を信じていますか、それともキリストを信じていますか。私たちのこれいつもこの質問も問わなければいけないかなと思います。じゃあ私たちが信じるとか救われるというときに大切なのは一体何でしょうか。いつ救われましたか、どこで救われましたか、どの教会で救われましたか、それも大切かもしれませんけれども、誰を信じていますか、誰に救われましたかっていうことが一番大切な質問だというふうに思います。もう少しちょっと詳しく質問するならば、誰に救われましたかっていうとか、どういう存在によって救われましたかという質問ですね。どういう存在によって救われましたか、そしてどういうお方を信じていますかっていうのは、どういう存在の方を信じていますか、こういう質問にもう少し変えることができるかもしれません。もし皆さんに会社の中で、もしくは家庭の中で、あなたはクリスチャンですかとこうされた質問に変わって、こういう質問をされたらどう答えられたでしょうか。あなたはどのような存在の方を信じていますか。クリスチャンですかといえばはい、いいえで答えられますけれども、もう少し詳しく具体的に、あなたはどのような存在の方を信じていますか、こう質問された
ら、はいと言えで答えられないんですね。私たちの中にどういうお方がいらっしゃるのか、どういうお方によって救われたのかということをはっきりとこう告白をしなければいけない、そういう質問かなというふうに思います。まあ、日本の宗教年間ですね、文化庁が発表していますけど、それを見てみると神道は1億人ぐらいですね、神道1億人ぐらい、それから仏教は9000万人ぐらい、それからクリスチャンもなんと100万人ぐらいいるそうですね。100万人ぐらい、まあ、これは自分の宗教の団体が自分の信者を取りまとめて文化庁にこう出しているんですね。毎年何人ぐらいですかとこう文化庁が質問をしますから、その宗教を取りまとめているその神道は神道で何人ぐらいの名簿があります、まあ、名簿があるかは分かりませんけど、何人ぐらいですとこう文化庁に提出するんですね。そしてそうすると神道は1億人ぐらい、仏教は9000万人ぐらい、そしてクリスチャンは100万人ぐらい、そう考えると日本の人口が1億2500万人ぐらいですから、まあ1人について2つぐらいのこう宗教を持っているというふうに見ることができます。ああ、そうすると日本人は宗教深いな、まあ、何か信念深いなとこう思いがちですけれども、でも今度はアメリカの会社が来て、あなたは何か信じていますかとこう質問を変えてですね、直接質問したそうです。まあ、文化庁は宗教の指導者たちが何人ぐらいですとこう提出をしますけれども、アメリカの会社が来て、じゃああなたは何か信じていますかとこう質問すると、結果はどうだったでしょうか。 20% の方々が何かを信じています、何かを信じています。残りの 80% は何も信じていません、もしくは分かりません。ですから日本人に質問をしても、あなたはどういう存在の方を信じていますかとこう質問しても、おそらくよく分かりませんですね。 20% の方々は私はこうですとこう答えられるかもしれませんけど、残りの 80% はよく分かりませんというのが本当かもしれません。私たちはどうでしょうか。もし皆さんにどういう存在の方を信じていますかと質問されたら、分かりませんでは困りますね。分かりませんでは困ります。私たちはどういう方を信じ、どういう方に救われたのかということをはっきりと私たちの心の中にいつも刻んでおかなければいけないなというふうに思います。今日の聖書箇所、出エジプト記ですけれども、この中心人物であるモーセも同じような悩みを持っていました。まあ、出エジプト記の2章の1節を見てみると、モーセのお父さんとお母さんはレビ人の出身ですね。レビ人、まあ、レビ人って一体何でしょうか。なかなか理解するの難しいですけれども、今の言葉で言うと、まあ、牧師家庭に生まれたというようなもんですね。レビ人は当時、まあ、神殿のいろんな働きをしていました。ですから、まあ、今の言葉で言うと教会の働きに専念している、牧師家庭に生まれた、そう見ることができます。でも、まあ、モーセは生まれて約3ヶ月ぐらいで川流しというんですかね、命を取られるか川に流すかというその選択の中で川に流されていきました。まあ、しばらくの間、その後ですね、主の導きで、まあ、ウバという形で本当のお母さんからしばしの間、まあ、お世話をしてもらう時がありました。ですから、もしかしたらそのお母さんからですね、想像したこういうお方ですよっていうのをモーセは小さい子なりに聞いていたかもしれません。また周りのいろんなさまざまな機会を通して創造主って一体どういう方なのかっていうことをよくよく聞いていたかもしれません。まあ、おそらく聞いていたと思います。そして創造主に対する信仰も持っていたと思います。でも、まあ、彼が約40歳ぐらいになってエジプトを離れてですね、いろんなことを通してエジプト人を殺してしまって、そこから逃げ出すために、まあ、エジプトから逃げたわけですけれども、それから約40年が経ってもう一回今度はエジプトに戻る、今度はイスラエルの人たちを救うために戻るんだですね、という場面での今日の御言葉ですね。ですから、まあ、モーセさんがのらりくらいとした中でこう出てくる場面ではないですね。エジプトを離れて40年ぐらい経って、いよいよ80前後になってまた戻らなくちゃいけない、でもそこに戻る時には自分の故郷に戻る、ふるさとに戻る、ああよかった、そういう安心した思いで戻るんではなくて、今度はそこにいる私たちのイスラエルの民を救い出さなくちゃいけない、そういう場面で今日の御言葉が出てきています。 ですから今日の出エジプト記の3章ですね、創造主役聖書を見てみるとこのタイトルが書かれています。モーセの証明ですね。モーセがお仕事をいただいた、やらなくちゃいけないビジョンをいただいた、その時に発した言葉がここに出てきています。まあ、モーセはその証明ですね、主の働きをいただくときに牧師家庭で生まれましたから、ある意味ではよかった主の働きができるとこう喜ぶこともできたかもしれません。主の働きができるよかった。でもモーセはこの後に及んでとっても面白い質問をしています。それが今日の出エジプト3章の13節に出てきている質問です。いよいよ主の働きをいただきますよ、戻って200万人のイスラエルの人たちを助け出しなさい、主の働きです、牧師方に生まれて、よかった、よし頑張るぞ、ではなくて今日の13節を見てみるとこんなふうに質問しています。モーセはまだ不安だった。私がイスラエルの人たちのところへ行って創造主が私を指導者として立てられたと言っても、彼らがそれはその創造主は何というお名前なのかと言ったら何と答えたらよいでしょうか、ですね、こんな質問を創造主にしています。私は戻りますけれども、戻りたいと思いますけれども、そこにいる民がじゃあ一体あなたは何の権限を持ってここに来たんですか、もしくはあなたが信じている創造主は一体どういう名前でどういう存在なんですかと質問されたらどう答えたらいいでしょうかと、こうモーセさんは答えて質問しています、ね、創造主に対してイスラエルの人たちが聞いたら何と答えたらいいでしょうか、あなたのお名前何と答えたらいいでしょうか、あなたの存在どう答えたらいいでしょうか、そう創造主に対して質問をしています。もしモーセがですね、いろんなこの80年間の生活の中で創造主に聞かなくても創造主はこういうお方ですとはっきり言った信仰を持っていれば質問しなかったかもしれません。わかりました、あそこに行って200万人とも言われるイスラエルの人たちに対して主はこういう存在ですと言いますとこういうことができたかもしれません。でもモーセ80年間のその信仰生活というか歩みの中で主はどういうふうに証言したらいいんだろうか、主のお名前はどう言ったらいいんだろうか、主の存在はこうです、どう言えばいいんだろうか、分かんなかったのかもしれません。ですからまあイスラエルのためにどう答えたらいいでしょうかという言い回しでモーセは質問していますけれども、もしかしたらモーセはこういう思いだったかもしれません。創造様、あなたに救われてここの方80年歩んできました、いろんなことを経験しました、でも私にとって創造主はどういうお方なのかはっきり言うことができません、ちょっと教えてください、そういう思いで質問したのかもしれません。まあ、この当時名前ということイコールどういう存在かどういうご性質かということを表すそういう時代でありました。ですから旧約聖書を見てみるとですね、いろんな名前がこう出てきていますけど、この名前はこういう意味であった、こういう存在だった、そういうふうな形で名前がいろんな形でこう出てきています。ですからモーセがどういうお名前ですかと創造主に聞いたときには、あなたはどういう存在ですか、一体どういう存在なんですかという質問をしたということと同じだというふうに見ることができます。じゃあこの質問に創造主どう答えられたでしょうか。新改訳聖書を見てみると、私はあるというものである、私はあるというものである、ちょっと難しいですね、難しい、私はあるというものである、英語では I am who I am、 なんか逆さから読んでも who I am、 こっちから読んでも who I am、 ちょっとよくわからないですね、 I am who I am、 これが解ける方いらっしゃいますでしょうか。本当に難しい言葉ですね。天のお父様はこういう形で答えてくださいました。私はあるというものである、一体どういうことなんだろう、 I am who I am、どういう意味なんだろう。でも創造主役聖書は素晴らしいですね、意訳をしてくださっていますから、こういう意味ですよ、分かりやすく語ってくださっています。私はあらゆる存在の根源である、これだとちょっと分かりますね、私はあらゆるものの存在の根源である、もともとである、オリジナルであるんですね、そういうふうに創造主が語ってくださっています。私はあるというものである、 分かるようで分からないですし、 I am who I am、 分かるようで分からないですけども、この創造主訳聖書は、私はあらゆる存在の根源である、あらゆるもののオリジナルですよとこう語っています。まあ、この I am who I am、 私はあらゆるものの存在の根源であるというところは、昔のヘブライ語ではこういうふうに書かれています。エヒノエアセルイヒイエ、もうちょっとこれも難しいですね。皆さんのレジュメの中に実は小さくカタカナで書かせていただいています。エヒノエアセルイヒイエですね。難しいですね、はい、こういうふうな言葉で書かれているそうです。まあ、このヘブライ語ですね、数世紀にわたって崇高なヘブライ語の学者たちがみんな一生懸命調べましたけども、これだという一つの答えにはぶち当たっていません。いろんな方々が、ヘブライ語のいろんな方々が一生懸命研究しましたけども、これです、たった一つの意味ですとこう断定して答えることができていないこの単語が、I am who I am、エヒノエアセルイヒイエ、この言葉。ですからいろんな聖書の仲介とかいろんなものを見てみても、必ずこの3つは出てくるようになってきています。私はある、そして私はなる、そして永遠である。この3つはヘブライ語の学者がどんなに一生懸命頑張ってみても、この言葉の中には最低この3つは含まれている、かといってこの中から1つを選ぶことはできないと、そう語っています。私はある、どういう意味でしょうか。私は自ら存在するお方ですということですね。私は自ら存在しているものですというお方を、私はあるというふうに書かれています。誰かに頼っている存在ではありませんよ。私は自らいて、自ら創造主でありますということがこの言葉に書かれています。そして私はなる、ね、私はなる、私は全てになることができます。このヨハネの一章の3節には、創造の地でこんなふうに書かれています。すべてのものは創造主によって作られた、だから創造主であられるキリストによって作られないものは何一つなかった。またコロサイの一章の16節には、すべてのものはキリストによって作られたからである、天にあるものも地にあるものも物質界も霊界もすべてキリストによって作られたとこう書かれています。ですから創造のことを考えてみても、天のお父様が何かここにあるものを使って、私が素晴らしいものを作りましたよではなくて、創造主が全てのものになることができる、その中に全てのものが表されているということを見ることができます。ですから被造物の中には、創造主の全てのものが表されています。知恵、素晴らしさ、全てのものが被造物の中に表されています。ですからここで創造主、私はなる、全てのものになることができる、作ることができる、そう書かれています。またこの部分では、創造主は永遠なるお方ということも見ることができます。まあ、この言葉ですね、難しいあれですけど、未完了形で書かれています。未完了形ですから、過去も現在も未来もという意味ですね。過去も現在も未来も、ですから創造主がある時点から創造主になったわけでもなく、これから未来に創造主になるわけでもなく、昔からずっと、永遠の昔から創造主ですよということを、このたった一言の中に創造主が込めてくださっています。黙示録の一章の4節では、常に今し、昔も今し、後に来られる方、そう表現しています。ですから創造主がこの時点から、今日から創造主ではなくて、永遠の昔から創造主ですよとこう聖書の中には書かれています。その3つのとっても大切なことが、たった1つのこの文章に、私はある、私はなる、私は永遠のものであるということを、たった1つの I am who I am、 私は全ての根源の、全ての存在の根源である、この言葉に全てのものを創造主が託して話してくださいました。まあ、それを聞いてモーセは、なるほどなと思ったと思いますね。ああ、そうか、このたった一つの言葉ですけども、創造者はこういうお方なのか。もちろんこの三章の後をどんどん見ていくと、モーセが不安です、不安です、不安です、不安です、不安です、そう質問するたんびに創造者は、私はこうだ、 私はこうだ、私はこうだ、この3つの中からずっと答えてくださっています。私はある、私はなる、私は永遠だ、心配しなくてもいい。ずっとその言葉をいろんな言葉に置き換えと特化引き換えですね、創造主は語ってくださっています。じゃあ今度私たちちょっと考えてみたいと思います。モーセは創造主に質問しました。創造主は一体どういう存在ですか、どういうお方ですか。創造主は答えてくださいました。じゃあ逆にもし創造主が私たちにこういう質問したら、皆さんどう答えられるでしょうか。私は聖書の中で私の存在を教えました。じゃあ日本では私の名前は何と呼ばれていますか、どういう存在でありますか。もし創造主が私たちに対して、私はこの聖書の中で私の名前について教えました、私はどういう存在か教えました、じゃあ逆に日本にいらっしゃる皆さんに質問したいです。じゃあ日本では私はどういう名前で呼ばれていますか、もしくはどういう存在で扱われていますか。こう質問されたらどう答えることができるでしょうか。まあ、質問されるかどうか分かりませんけれども、もし質問されたらどう答えることができるでしょうか。まあ、多くの方々はあなたの名前は神ですとこう答えると思います。神です。日本ではどう言われていますか。ああ、神という言葉で使われています。じゃあもう一歩踏み込んで想像しよう。じゃあそうするならば、その神という名前に私が教えたその存在性が現れていますか。こう質問したらどう答えることができるでしょうか。まあ、今回このメッセージを準備しながら、聖書には仲介書というものがあります。この聖書なかなか難しいですから、ヘブライ語ではこういう意味ですよとか、英語ではこういう意味ですよ、背景はこうですよということを教えてくれる仲介書がいろんな立場から出てきています。私もメッセージするときには偏らないようにいろんな仲介書を 3,4 つこう見ますけれども、今回このメッセージを準備したら、どの箇所を見ても日本語で翻訳されている本すべてを見てもこう書かれています。私はあるとか、私はすべての存在の根源という意味は日本人の考える神概念とは全く違うものだ。この日本では神という言葉には作られたものというイメージがつきまとうが、この創造主ですね、私はあるという言葉にはそのような意味は存在しない。そう書かれていました。ですから仲介する方、聖書を勉強する方々皆さんが日本人ならば、日本人が持っている神概念、神様という言葉とこの言葉合わないんだっていうことをはっきり語っているんですね。書いているんですけれども、でも日本の中では神という言葉が使われています。まあ、この聖書のどこを読んでみても、どこの聖書の箇所を読んでみても、私たちが信じている創造主が偶像と同じように扱われてもいいですよと書かれている聖書の箇所は一箇所もありません。偶像と一緒に扱ってもいいですよ、まあ同じレベルで扱ってもいいですよ、そう書かれている聖書の箇所はこの聖書の中に一箇所もありません。むしろ区別しなさい、創造主のお名前清いから区別しなさい、乱れに唱えてはいけません、そういうふうに書かれています。でも日本の中ではみんなと同じ神様。私が一度鈴鹿の集会に行ったことがあります。なんていうんですかね、伝道集会がありますから来ませんか、ある教会の牧師先生から電話とそれから、手紙をもらいましたが、じゃあちょっと行ってみます、行ったんですね。そこで日本中を回ってくださってる有名な牧師先生が一生懸命伝道してる、伝道集会ですから未信者の方々いっぱい来られて、でもそこで神様はそっちの神様ではなくこっちの神様が本当ですとか、真の神様はとか誠の神様はと言いながらこう説明してるんですね。かろうじて私日本人ですから聞き取れました、神様、こっちの神様とあっちの神様。でも妻は外国人です。どっち、何の神様、どっちの神様言ったって大混乱を起こしたんですね。その話を聞きながら、横で聞きながら、今の神様はどっちの神様、いや今の神様、創造主のことですね。大混乱を起こしてしまったんですね。聞いてる人もおそらく なかなかこう区別ができないかもしれません。まあそういうことを考えると日本の今の現状はどうでしょうか。もし私たちに対して聖書では創造者こういうお方ですよとはっきり創造主が示してくださいました。モーセが名前は何ですか、つまり存在はどういう存在ですかと質問したときにこういう存在だとはっきりと示してくださっています。じゃあ逆にそれを知っている私たちが日本ではどういう存在として扱われていますか、どういう名前として呼ばれていますかと教えてくださった創造主から聞かれた場合にどう答えることができるでしょうか。いやすいません、まだみんなと一緒の偶像と一緒です、カカカカカカ神様ですとこう言ったら創造主がどう思われるでしょうか。ですから私たちが創造主と名前を呼ぶときには偶像とは全く違うんだという思いで私たちが呼ぶ、そして未信者の方々にも神という作られた日本人の中には作られたものというイメージがあります。そういうものではなくて私はあってあるもの、私はなるもの、私永遠の方なんだということをこの創造主という言葉を通して伝えることができます。今日の御言葉最後ですけれども堀越先生の文章にありました、私はキリストを信じました。もし皆さんの中でこういう質問されたらどうされますでしょうか。あなたはクリスチャンですかではなくてあなたはどういう存在の方を信じていますか、こう質問されたらどう答えることができるでしょうか。そして私たちの生きる目的はいつも創造主の栄光のためとこう言いますけれども、栄光のためということは周りの方々が見て創造者素晴らしいなということを言うことが栄光を返すということですね。栄光を返す、やっぱり創造者素晴らしいな、じゃあ私たちがこの日本で使っている神という言葉が創造主が素晴らしいなと周りの方々で言う言葉になるでしょうか。堀越先生がずっと長年神ではなく創造主だと言われました。じゃあ堀越先生が天に召された後私たちおそらくいろんな攻撃が来ると思います。堀越先生天に召されたからやっぱり神でいいんじゃない、私も名古屋に行ったりいろんな牧師先生の集まりに行くとまだ創造やってるんですかとかまだ創造主ですかって質問を受けるんですね。受けます。その時に私たちがどう準備するでしょうか。堀越先生が言ったから創造主にしています、これじゃ全然意味がないんですね。堀越先生が言ったからじゃなくてじゃあこの100年後200年後300年後堀越先生の顔も知らない世代が生まれた時に堀越先生と誰その人、そうなってしまいます。でも私たちはこの聖書の中に私たちがなぜ創造主と言ってるのかということの根源をはっきりと見なくちゃいけないというふうに思います。これから多分おそらく攻撃がある、攻撃と言ったらですけどいろんな形で神でいいんじゃないの、みんな呼んでるよ、みんなそう言ってるよ、そういう言葉が来るかもしれません。その時に私たちいつも私たちどういう存在を信じているのかということ、それから私たちがどうすれば主に栄光を返すことができるか、あの素晴らしい主をどうやったら周りのみんながやっぱり素晴らしいよねという形にできるか、そのことを考えるときに私たちがこれからどの名前でどういうお方を呼ばなくちゃいけないか、どういうお方を伝えなくちゃいけないか悩みながら歩みたいというふうに思います。一言お願いしたいと思います。愛する天のお父様、この時をありがとうございます。私たちが信じているお方は名前もわからない、存在もわからない、そして意味もよくわからないお方ではありませんでした。モーセが80年にもわたってあなたのことを知り、そして信じていたにもかかわらず、いよいよこの200万人を率いてあなたの働きをするという時にあなたは一体どういう存在でしょうか。おそらく正直なモーセの告白だったかもしれません。私たちもそのような思いがあると思います。あなたは一体どういう存在なんでしょうか。あなたはクリスチャンですかという質問にはっきりとはい、いいえ答えることができるかもしれませんけど、あなたは一体どういう存在の方を信じているのですか。そのところから私たちの信仰は出発します。 あなた様はこの出エジプト記を通して、私はある、私はなる、そして永遠なるお方だということをはっきりと示してくださいました。この日本の中で偶像と同じ名前が使われているこの日本の中で、あなたが教えてくださった存在の意味、どうすれば伝えることができるでしょうか。私たちには創造主、神ではないということははっきりしています。そのことを私たちが心の中に一人一人刻みながら歩むことができますので、助け導いてください。そして創造様が、私は聖書の中で私の存在を教えました、じゃああなたはどう信じていますか、その信仰告白がどういう形で現れていますか、そう聞かれたときに、私たちのそれぞれの告白をあなたの前でなすことができますように助け導いてください。この時はあなたに感謝して、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。では続いて聖餐に移りたいと思います。